徳島 LSC スミカのウォーターサイドナウ。私シドニーオリンピック銅メダリストでライフセーバーの源スミカがお送りする徳島の水辺をもっと安全にもっと楽しくするための水辺の情報番組です。今日で第2回目となります。この番組の提供はアクサス株式会社の提供でお届けいたします。
私たちアクサスは質の高い美と健康、そしてゆとりをお客様に提供します。化粧品、生活雑貨、スポーツ、アウトドア用品、お酒、ガーデニング用品、医薬品など生活に身近なアイテムを取り揃えてお待ちしております。心ときめく毎日をお届けしたい。お求めはお近くのアクサスグループ各店まで。
徳島にも、津波注意報が実は、先日出ました。南太平洋のソロモン諸島沖で 6日ですね、午前10時12分ごろマグニチュード 8.0 の地震が発生しまして、その影響で日本の太平洋の各地でも、津波が観測されました。徳島ではですね、南町の麦で、午後6日の午後8時59分ごろ、20センチの津波を観測したということでですね、徳島ライフセービングクラブの方でもフェイスブックやツイッターを通してですね、皆さんに注意喚起をしていたところです。20センチ、たった20センチと思われるかもしれませんけれども、これがどのような潮位の変化を、していくかっていうのはね、自然は本当に難しい、怖いところがありますので、やっぱこういう情報には皆さん注意をしてください。ということで、今日のスタジオにはメンバーが来てくれています。はい、自己紹介お願いします。
はい、徳島ライフセービングクラブ山舞台高木健太です。お願いします。
ライフセービングクラブ水辺の活動をするというのに山舞台があるという。
そうなんです
ねえ、これはもう徳島ライフセービングクラブならではのところなんですが、山舞台ってなんででしょう。
なんでと言いますかね、自分がもともと鳴門の出身でですね、海の活動をいろいろやってきたんですけれども、山の方からのゴミが結構ひどいということで、山の方に視察に行ったところですね、結構山の海抜地といいますか、木がないような山の状態なところに衝撃を受けまして、でこれは山を守らんと海は守れんぞと。
そうですね、
っていうところをね、実感してしまったんで、ちょっと木こりになっちゃいました。
木こり、はい、でサーフィンもするから、なんか巷では木こりサーファーみたいな。
もう紀藤に住んでるんですけどね、紀藤も一本乗りというものがありますんで、それはサーフィンのように遊べますし。
そうですね、紀藤杉というのはね、一つのブランドになってますけど、紀藤杉木ツリーですね。でそれに頭って書く、徳島の地名になるんですけれども、急流下り、杉の木に乗って急流下りっていうのがあるんですよね。
もともとは上の方でですね、木を切ったものを下の方に流すという意味で、ああいうふうに人が乗って運んでたっていうのがもともとなんですけれども、今はそういう運び方がなくなったからば、そういった遊びにしようというふうなことで町おこしということでやっておりますけども、
やりました。
いや、まだ僕実はやってないんですね。
ちょっとやりたいですよね。
やりたいですよ。もうね、もう丸太に乗るちょんまげと言われるようにならないと。
そうなんですよ。ですね、徳島ライフセービングクラブの画像を検索していただいたりとか、フェイスブックページを見ていただくと、今トップページにではですね、このウォーターサイドナウのこう、イメージ画像みたいなのをアップしてるんですが、
残念ながらちょっと写真使われてしまいましたね。
いや、全然残念じゃないんですよ。私含めメンバー4人で撮ってる写真なんですけども、中にね、肉体を晒して、素晴らしい肉体を晒して、
周りにああいう風に持ち上げられるとね、もうああいう風にせんとしゃあないでしょ、
ね、それが、今日のメンバー出演になっております、高木健太くんなんですよね。
はい、すみません、よろしくお願いします。
いえ、はい、もうああやってしていただける人がうちのクラブにはおるということね。
そうですよ、もう皆さんピチパンを履いてね、今日も僕風邪ひいてますけど、ピチパン履いてますかね。これ
ちょっと聞きました、皆さん。ああ、もうここにね、オンラインカメラがないのが残念。
残念ですけどね、これ上マスクしてますけど、下もちゃんとね、
下もマスクをしていると。
ピチピチのやつでマスクしてますから。
はい、徳島からお送りしていますこの番組はですね、サイマルラジオで、日本全国また全世界から聞いていただけます。ですね、 スマホでも聞けますね。サイマルラジオで検索していただければアプリもありますので、そちらでぜひ聞いてみてください。ということで次はですね、今日はですね、海に関するイベントのご紹介をしたいと思います。皆さん手羽島というのはご存知でしょうか。ちょっと私も今すごく憧れているところなんですけれども、手羽島は、徳島市内から車で約90分、海部郡牟岐町にあります。四国でいうと四国の右下あたりになりますかね。で、そこから連絡船に乗って約15分で到着する南国の小さな島なんですね。手羽島というのは、出入りの出るに、羽の島になります。で、まあ、今日サーファーの健太くんも来てますけれども、はい、隠れサーフィンスポットとしても有名なところなんですが、
もう非常に有名なところですよ。
行きました、ここ。
いやね、僕まだここも行けてないんですけどもね、もう有名なのはもう知ってまして、実はオーストラリアに行った時っていうのもここで、やってるよっていう OG がいたぐらいなんで、
は
い、
世界的に有名なんですね。
すごい有名なところです。
でそんなね、小さな島だそうなんですよ、なんてたって島に車が1台もないと、で荷物の運搬は全て昔ながらの手押し車。そんな小さな島を挙げてのビッグプロジェクトが、現在開催中の手羽島アート展ですね。で町を挙げてのアート展といえば、徳島県内で言えばですね、神山とか上勝とか有名なんですけれども、県南それも島での開催は今回が初めてということで、小人図鑑って知ってます？
はい、存じ上げております。
はい、小人図鑑でおなじみの、名畑俊孝さん、失礼しました、名畑俊孝さんも参加されるということで、本当にたくさんの人に注目されているこの手羽島アート展、で今日はですね、なんと手羽島アート展の事務局の、港川進さんとお電話がつながっております。港川さん。
あ、はい、港川です。
はじめまして。徳島ライフセービングクラブの源と申します。
はい、よくご存知してます。は
い、ありがとうございます。
テレビ見てました。はい、
ありがとうございます。はい、今、ひょっとして手羽島にいらっしゃるんでしょうか。
そうです。今、手羽にいます。今日ちょっと火事が強くてですね、本当にあったかいんですが、はい、寒いですね。
は
い、
なるほど。手羽島に渡るのは船で15分ぐらいで到着するということなんですけども、この船も出てますか。
あ、船は大丈夫です。はい、
はい、ちょっと揺れたりとかはするんですかね。
少し揺れるぐらいで、本当に10分少々で着きますんで、今日の揺れもほら大した揺れはないです。
そうですか。はい、ちょっと今日ラジオでね、オープニングで、はい、先日の津波注意報の話もしていたんですけれども、何かこう影響はありましたか。
はいはい、津波は全く影響はなかったですね。はい、
そうなんですね。よかった。
はい、よかったですね。
で早速になるんですけれども、手羽島アート展開催されているということで、はい、ちょっと手羽島アート展について教えてください。
はい、わ、はいはい、かりました。はい、手羽島アート展、2月3日から始まったわけなんですが、
はい、
3月31日まで開催いたします。
はい、
この開催場所はこの手羽島 の港周辺ですね。港周辺 の、はい、空き家をですね使いまして、はい、約15箇所の空き家を使って開催しています。
はい、
そしてまた、3カ所くらいのところに彫刻オブジェをこう海岸節とかですね作って、はい、しております。
はい、
アーティスト、クレーターは約プロも含め30名ぐらいの方プラス、はい、牟岐町の町民の人とかですね参加しておりまして、はい、作品が約、実際詳しく数えてないんですが、300点余りぐらい出ております。
はい、たくさん。はい、なるほど。その中で港川さんのおすすめってありますか。
おすすめですか。
はい、ここがいいよとか、
個人的には好きなのは そうですね、空き家でちょっと屋根がちょっと古い家がございまして、はい、そこからちょうど下にこう草が生えてきてですね、
はい、
そこにこういろいろこう自分で町民の方が書いたカラスとかそういうのこう自然と一緒にこう彫刻が一緒になってるのがあります。そこ好きですね。はい、
そうなんですね。私もぜひこれ、はい、伺いたいと思っているので、そこ見に行きたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ではラジオを聞きの皆様にこれね、インターネットでも聞けるので世界中の人が聞いているので、アート展のことでもいいですし、手羽島のこう良さとかでもいいですので、はい、一言お願いできますか。
わ、はい、かりました。はい、このすごく手羽島もあったかいところで、この、その住民の方もすごくあったかい人を分かれてですね、はい、本当にこう、車がない島ですから、はい、本当にこう癒される本当にいいところです、うん、ぜひ一度来てください。
ありがとうございます。はい、徳島ライフセービングクラブで今年合宿を手羽島でしたいなと思ってるんですよ。海で遊んで、はい、走って、はい、釣りをして、はい、夜はこうねちょっと楽しく過ごすと、
はい、
ぜひその時は相談させていただいていいですか。
いいですよ、はい、いいです、いいとこです本当に、はい、
いいと思って、
はい、ではアート展、はい、手羽島アート展の中、はい、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます、はい、失礼します。
失礼します。はい、港川進さんでした。手羽島アート展2月3日から3月31日まで行われているということです。いいですね、こう自然と共存しているアート展。
いいですね、やっぱその島で暮らすっていうのは非常に私も興味をそそめられますね。
うん、今健太くんはね、はい、山奥で暮らしてるんですよね。
徳島市内から2時間ですよ、約
2時間。
はい、今でこそ道を知ったからその時間ですけど ね、
はい、
ね、前まではもうとんでもなく遠かったですね。
まあ、でもこういうね、健太くんが今いる山奥とか手羽島とか、はい、こう市街地から少し離れたところになると、うん、やっぱりまだまだ自然が豊かなところが徳島にはあるとい う、
もう自然だらけですね。というかもう自然しかないというぐらいですよ、
ね、徳島には何もないっていうふうに言う人がたくさんいますけど、
もうこれだけ自然があるじゃないかと、
うん、そうなんですよ、ね、
もう自然と遊ばないと、はい、もう他で何をして遊ぶよっていうふうなことなんで、うん、
なるほど、はい、手羽島にはですね、でも砂浜はないらしいんですよね。砂浜がないんだけれども、ね、こう石がゴロゴロしているような海岸プチで子どもたちが日頃からこう海に親しんでいると、うんうん、ね、えこういろいろイメージするんですよ。私も行ったことがなくて、で、まあ、私が行ったこともないっていうのもありまして、この夏は徳島ライフセービングクラブ合宿を手羽島で行いたいなと先ほども言ってましたが、
実際島自体は見られたことあるんですか。
いや、どうなんでしょう、麦町にはちょこちょこと行くことがあったので、もしかしたら見ているかもしれないんですけども、
その港からちょろっとあれが手羽島かとか
かもしれないですね、
まあ、ちょうどねあそこら辺島が並んでるんですよ、うんうんうん、まあ、麦大島があったりとかね、はい、津島があったりで手羽島っていうのがあるんですよね、はい、僕はまあ釣りの方で
そうなんですよね、
よく大島とか津島の方に行くのでね、
はい、先週第1回目のゲストの服部さんとも釣り友達と、
そうなんですよ、前回1回目でね、まあ、実はライフセービングクラブのメンバーと行きますって言ってましたけどもあれ実は僕です ね、
でしたね、はい、でその釣果はいかがでしたか。
まあまあ釣れましたよ。
いいです、
ね、はい、僕は最長記録をの魚も一番今までで一番大きい魚、はい、今まで一番大きいというか、まあ、その魚種
に、ねうん、はい、ちなみに何を何センチ、
まあ、メジナーなんですけど、はい、まあ、実はサイズ測ってないんですけど今まで一番大きかったなっていうサイズですよ。
だいたい何歩ぐらいですか今、ね、手でこうされてもわからないラジオ、こんくらいです、ラジオ
くらいです、ね、
だいたい何それ、
まあ、多分
40-50センチ、
そう、まあ、50センチはないですけどね、40-50って10センチ入れたらだいぶでかいですよ。
だいぶでかいですね、うん、
だいぶちゃいますけど、
その辺はちょっと細かいですね、うん、はい、ということで、すいません、ちょっと手羽島から話はずれましたはい、手羽島アート展ですね、これツアーチケットが販売されております。大人1,000円、高校生以上ですね、で中学生以下は500円になっておりますが、これ先ほども言いましたが手羽島にはですね連絡船で行かなければいけないところなので、その連絡船料を含むツアーチケット、大人1,000円、子ども500円、
安いですね。
安いですよね、
安いですね、船に乗れて500円とか1000円でしょ。
そうですよ、船に乗れるんですよ、ね、しかも結構可愛らしい、
しかも船に乗るということはそれで帰ってくるということですからね、
2回乗れる、お得、
そんなもうこう体験的なことができて、でさらにこんなアート展が見えて、はい、で1000円は安いですね、
なんか商売上手になりそうやね健太くん、はい、そんな手羽島アート展ですが、インターネットで手羽島アート展で検索していただきますと情報が、見られます。 では、ここで1曲聴いていただきましょう。はい、では1曲お聴きいただきました。ね、徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ、今週が第2回目の放送になっております。ですね、徳島新聞に、出ていた記事をちょっとご紹介したいと思います。2月6日の朝刊に出ていました。徳島海上保安部がですね、2012年の、管内の人身事故と船舶海難の発生状況を発表したということなんですが、今日のメンバーの健太君も磯釣り行きますが、
はい、磯釣りも行きますしね、船も一応免許持ってますから、
うん、あ、船の免許持ってるん？
はい、一応持ってます。
いいな、私今年取りたいと思ってるんですよ、船舶免許。
はい、もうぜひ取ってください。
で、あと
ジェットね、
水上ジェット乗れるようにして、
はい、僕はジェットまた別になった頃に取っちゃったんで、
う
ん、
あ、なるほど、
ジェット別なんですけど。
じゃあ今年ジェット一緒に取りましょう、ね、ライフセーバーとしてかなり機動力が期待できますから、
ね、
水上バイク、
ね、はい、まあ、なんせ乗るのが楽しいっていうのも一つ一理ありですけど ね、
メカ好きやもんね。
はい、僕もエンジンとか大好きです。
もうサーファーで木取りでメカ好きって皆さんどんなのを想像しますか？フェイスブックページで
めちゃめちゃガサツな人でしょ。
フェイスブックページで徳島ライフセービングクラブを検索してください、はい、そうしてそれで上半身裸で、はい、パトロールキャップをかぶっている人を見てくれたら、それがサーファーで木こりでエンジン好きの健太くんです。
うんうん、まあ、そんな風に言うとね、ほんまにガサツな人になりますけど、ものすごいセンシティブですからね、僕。
センシティブ、
ものすごいセンシティブ、
はい、センシティブです、はい、はい。で、健太くんも磯釣りしますけど、
はい、
このね、今年徳島海上保安部の管内で起こった事故のうちですね、磯釣りなどのマリンレジャーに伴う事故が、8名だったと。でうち残念ながら死者が1人いらっしゃったと、でそのうちまた、6人が海中転落だったということなんですが、うんうん、
はい、
健太くんどうですか、ちゃんとライフジャケットとか着用はしてますか？
はい、もう磯で釣りをするときはまずしてますよ、うん、っていうのも、ね、フィッシングベストって言いまして、
はい、
まあ、そのライフジャケット同様ですね、うん、ポケットがいっぱいついてましてね、
はいはいはいはい、
で釣り道具がいっぱい入るんですね、
うんうん、
でそういったところでもつけてないと釣りができないっていうふうな状況です、うん、磯では。で
しかもそれがこう落ちた万が一落ちた時なんかにはこう浮力を持っていると、
はいはい、浮きますね。
ライフジャケットは浮くだけが目的ではなくてですね、反射板とかがついてるんですよ。光が当たったらこうピカッと光ってくれて、うんうんうん、こう自分がいる場所を知らせてくれるとか、あとは笛がついてるんでね、
はい、
助けてって大きな声で叫ぶとやっぱり体力も消耗しますから、こう笛をピーッと鳴らして周りに知らせるというふうな、効果もあります。はい、磯釣りなどのマリンレジャー、これだけはね1年通してみんなやってますからね、うん、特に今は釣りのシーズンじゃないですか。
そうですね、まあ、磯釣りはまあシーズン真っ只中ということなんで、
う
ん、
ね、なのでこれはもう1年通してやっぱりこう注意喚起をしていきたいところです ね、
特に冬場はまあ落ちてしまうとね、うん、体力を冷たいんで奪われますし、はい、
うん、
まあ、夏は夏でちょっとねこう露出をしたくなっちゃうんでね、はい、そういうふうなところで怪我があったりとか。
なんかね、露出狂って思われますよ。いやいや、もう別にこの、気をつけてね、
うん、露出狂ではないですけど ね、
はい、でもあれですよね、夏はいつもサーフパンツ履いてますもんね。
そうですね、夏の僕の、まあ、私服がサーフパンツと T シャツと、うん、まあ、うん、ビーチサンダルみたいな、
ね、それでちょんまげやから ね、皆さんどんな姿を想像するかわからないんですけども、健太くんはセンシティブです。
センシティブです、
はい、
ね、結構打たれ弱いですね。
そう、こうパッとね、こうセンシティブっていうような言葉が出てくるのは健太くんはね、オーストラリアにいた経験があるんですよね。
そうなんです、まあ、ちょっとこのかぶれみたいな言い方になっちゃいましたけどさっきのね、
はい、
まあ、3年半ぐらいいまして、うん、はい、でまあサーフィンやったり釣りやったりとか、うん、まあ、オーストラリア大自然が、
はい、
まあまあ、四国も負けてないですけども、うん、自然いっぱいなところなんで、うん、もう自然とばっかり遊んでました、
ね、ということはそういう中で遊んでるということはライフセーバーの姿なんかもよく見かけたんじゃないですか。
そうですね、もうビーチそれぞれのビーチでですね、はい、まあ、いろいろ、まあ、人が、うん、そこの住民さんたちがですね、はい、こうくつろいでるんですけども、
はい、
やっぱりライフセーバーというかですね、うん、まあ、そういう人たちはもう確実にそれぞれにいますね、はい、
なるほど、うん、理想的でもありますね。オーストラリアの子どもたちになりたい職業何ですかって聞いたら、
うん、
一番にライフセーバーっていうのが出てくるらしいです、
ね、かっこいいんですよ。テレビ番組ありますからね、なんつったって、
お、
はい、
テレビ番組、え、ライフセーバーのためのテレビ番組。
そうですよ、もうライフセーバーが主役のテレビ番組ですよ、うん、
かっこいい。
もううち冠ラジオ番組ですけどね、向こうは冠のテレビ番組があるんですよ。
そこ目標ですかね。
そうですね。
でもこの
あの僕映像はちょっとダメだと思いますよ。
ダメですか。でも、うん、まあ出るとなったらこうピチパンでね出てもらわんと、まあ、
もうほんまにね親に顔を親の顔見れんようになってしまう
ね。いやいや、まああのね、あの常に鍛えていただいてですね、はい、そういう姿、あのライセーバーはかっこいい。
そうですね、
なおかつこう社会的にこう、うんうんうん、しっかりこう役目を担っているというね、ところを徳島からも発信していきたいなと思いますよ、ね。そうですね、
もうただのチャラチャラしたちょんまげとは思われたくないんでね離れだし
健太君の風が映ったかも離れ出たし、はい、非常に真面目なことで、ね、こう締めていただいて思わず鼻水が出てしまった私が代表を務めております徳島ライフセービングクラブですが、あの情報はあの随時、インターネット、フェイスブックの方で、お知らせしております。ぜひ徳島ライフセービングクラブで検索をしてみてください。はい、では今回メンバー2人目ということで、はい、高木健太君に出てもらいましたが、次のメンバーに向けてじゃあ一言。
次のメンバーですか、
うん、
次のメンバーじゃあ、うん、好き勝手にやっていいんじゃないかなと僕もあの結構好き勝手にやらせていただいたんで、
まあね、はい、あの海の仲間、私ね本当これライフセービングを初めて思ったのは、海の仲間ってすごいこう懐が広くて深くて、ええええ、いい人が多いなって思うんです。
そうですね、
ね、たまにはセンシティブな方もいますが、
センシティブですけどね、
ね、はいはい、そういう方もいる徳島ライフセービングクラブ、今後もこのラジオを続けていきますが、次回来週がですね、15日の金曜日ですか、15日7時半からの、徳島ライフセービングクラブすみかのウォーターサイドナウなんですが、実はですね来週は超スペシャルゲストが登場予定です。
超スペシャルゲストでしょ。
超スペシャルゲストです
。 超にさらにスペシャルがついちゃいましたよ。
あー、まあね、
うん
うん、超
スペシャル、ごめんなさいすいません
ね、あの英語のあたりでこう突っ込まれるとね、はい、ウォーターサイドナウをちょっと発音よく言うとどんな感じになりますか。
ウォーターサイドナウやね、
はい勉強しておきたいと思います。はい、来週は、スペシャルゲストの登場ということなので、この番組はですね、水辺の情報だとか、安全に関するちょっとしたトピックスとか、あとそれに伴ってですね防災意識の向上なんかも呼びかけていきたいと思いますが、徳島のスポーツシーンをちょっと盛り上げていくようなことも目指しておりますので、その辺をご期待いただきまして、また来週、お会いしましょうって言うんですが、私もねまだ第2回目で慣れないんですよ。時間がね微妙にこうね余ってくるんですが、
まだ残りますか。
まだねあとね、1分弱50秒ぐらいあるんですよね、
はい、もう思いっきりまだ残りますか言うてますけど大丈夫ですかこれ。
大丈夫です、うん、それぐらいね許してください。
そうですね、もうちょっとすごいアットホームな感じで、
はいはい、始まる前に天気予報をチェックしましたところ、今週末海の状況なんですけれども、
はい、
まあ、波は穏やかと
穏やか
ということですね。徳島少し今日は冷え込んでおります。金曜日冷え込んでおります、この土曜日日曜日月曜日祝日ですねまで少し穏やかなお天気が続くと思われます。
はい、釣り日和ですね。
釣り日和ですね、そうですね、はい、お天気もいいみたいです。あの皆さん風には十分ご注意いただきまして、はい、また来週、7時半からお会いしましょう。この番組の提供はアクサス株式会社の提供でお届けいたしました。それではメンバー健太くんありがとうございました。
ありがとうございました。
また皆さん来週お会いしましょう。さようなら。
アクサスが皆様のアウトドアライフを快適サポート、パタゴニア、アークテリクス、ホグロフスなどメジャーなブランドの選び抜かれたアイテム、本物を知るアウトドアマンたちも納得の品揃えでお待ちしております。地球を楽しむ全ての人にお求め